アラサー女子2人がお送りする実家のような雑談バラエティー縁側ラジオ、お相手はコナちゃんと
シャバです。
365度目まして。
はい、
何が面白かった？
その始まるちょっと前に多分なんかマイクに多分ぶつかったのかな、
うん、
だからドーンって余韻の中始まって
あ、茶葉にしか分かんないやつだ。
うん
これね、
おおって
マイクスタンドがさ、まあ、これ、
うん、
コーンってなるんですよ。
はい、
コーンって
うん、なんか最初え、なんか ギターかなんかのこの何空洞ってよく音が響くじゃない、
は
いはいはい、あれかって一瞬思うぐらい、うん、すごいいい音だったから。
うわ、ほんと？
はい、
あ、確かに確かに、ちょっといい音してるな、うん、
そう思わずね、ちょっと笑っちゃったよね。
ふってなった、はい、365、もうついに丸1年ね、毎日聞いてもいいことになりました。
すごーい、
すごい
とんでもないな、
すごいね。
うん、
っていうかあれだね、まあ、あの週2回やってた時期もあったり飛んだりっていう時期もあるけど、もう、うん、あの来週のね、もう日曜日5月17日に縁側ラジオ丸6周年を迎えるわけですよ
6周年
7年目を迎えるわけです。
やば、
ね、6周年でちょうど365というね、なんかあるんですかねちょうどというわけではないけど
うんうんうん、
いう形になっておりまして、そう、
いいですね、
もう丸6年ですって。
丸6年って、
6年
怖いね。
6年やってんのこのラジオ
何にも積み重なった気持ちがないんだけど、その
ないよね
なんか実感とかさ、うん、そのなんかうん、
6年すごいことですよ。
すごいね、6年って、うん、こう我々が一体何を残してきたんだ
6年いや、なんか普通に6年毎週月曜日にさ友達と喋るっていうことがないじゃない、うん、
ない
ないじゃん。
ないよ。
すごいよね。
すごいよ
これもう定期的にえマジすごくねって思うけど
うん、だってそのさ、うん、その近場でさ、
うん、
例えばご飯食べに行ったり、
うん、
飲みに行ったりする友達はいるわけじゃん。
いるいる。
なんかここを離れても多分それぞれさお互いに仲いい友達いるわけでしょ。
うんうん、もちろん。
でも6年毎週喋ってんのはここなんだよ、
うんうん、そうなんだよな。その一緒にご飯行く友達とかもさ別に毎週は喋んないもんな。
そう、うん、毎週は喋んないよ、うんうん、
なんか定期的にあちょっとそうそう誕生日だしご飯行こっかとかいうことはあっても、
うんうんうん、
なんかそうね、
ね、
学生、まあ学生の頃とかだったらね、まあ、うんうん、毎週遊ぶとかいうことはあるかもしれないけど、
うん、はい、
大人なんだよな
そうですよ、
うん、すごいことが起きてる。まあね、また7年目もう一緒に頑張ろうね。
頑張ろうね。
ね、ということで今日もお茶でも飲みながら聞いてください。
はい、縁側ラジオは同人アナログ野球ゲーム卓上野球機構を応援しております。
ほい
ほい、
ちょっといい感じなので先週の野球も振り返りますか。
はい、お願いします。
振り返りますか。先週は中日もカープも、6試合ずつありましたね。
はい、
多分、ありました。はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、先週はその月火水でゴールデンウィークの9連戦の終わりと、うんうん、この金土日で、
うんうん、
ありましたが、カープは、2勝 3敗あれ負け負け、ま、ま、負け越してるな。2勝3敗1分けですね。でもこの1分けも負けてるところから9回に持ち丸って今キャッチャーが出てるんだけど、
はい、
に、追いつくホームランを放ってそれの引き分けなんで、
ほ
ー9回表土壇場で打ったやつなんで、まあまあ
うん、うん、
まあまあよくぞ負けずにという
確かに、
うん、感じなんで。ただ結構ね、その DeNA 戦では打ってたんですよ。8点取って5点取って10点取ってとかいうね、
うんうん、
が、まあ、金曜日からヤクルト戦だったんですけど、また頻打に戻り上がりまして、1点0点4点、まあ、昨日見に行ってたんですけど、
うんうん、
いい試合でした。
お、よかったですね。それがさ、はい、その楽器、
あ、楽器紹介は、楽器コラボは9日でした。
9日か。
うん。はい、という感じでしたね。
いいな、野球。野球見に行きたい。
ドラゴンズさんは、私が読みましょうか。
読んでいいですか？
はい。
あ、じゃない、すいません、読んでもらっていいですか？
わかりました。
ごめんなさい。はい、今、目の前にパソコンがなくて。
わかりました。ドラゴンズは、はい、4勝2敗で、
おお、勝ち越しだー！
すごい！
うおー！
うわー！やったー！阪神巨人に勝ち越しですからね。
ねえ。
すごい。
うん。
すごい打ってますよ。
ねえ。
7点、7点、0。9点4点4点
すごい、どうしたの？
落差がすごいんですけど
落差が
すごい、なんか柳と大野雄大はやはり素晴らしいという感じですけれどね。
そうですね、うん、うん、ヒーローインタビューでね言ってましたよ。なんか母の日が近いってことで、なんか柳選手がなんか、
うん、
お母さんと、
うん、
なんか僕の奥さんと、
うん、
なんかねぎらいたいと思いますみたいな、
はいはいはいはい、
なぜかそこで爆笑が起きてましたけども
なんでやろうな、
うん、
もうすごいねぎらってやんないといけないと思うよ、
うん、すごいねぎらってあげないとだと思う、
うん、本当にね、
本当に、うん、
まあでもね、それもあって今年結構ね、うん、いいかもしれないしね。
そうです ね、
ね、
うん、うん、
いや素晴らしい、いいですね。で、ね、
勝ち越しか、
うん、で一瞬、5位6位広島と中日なんですけど一瞬5位と6位が入れ替わりまして、
はい、
はい、一瞬ね、ほんと1日だけ一日だけ交代させていただいたんですけど、ねえ、まあ結局は5位6位ですね、広島新聞、
はい、てかなんかその自分たちのさ、その推しチームが負けすぎてて、うん、もう周りがさもはや見えてない状態だったんだけどさ、
うん、
言うて目の前にカープいるの？
めちゃくちゃ目の前にいるよ。
マジか、
背中触れるもん。
マジか、
うん、
あんなにドラゴンズ負けてたのに。
そうなんだよね。いや、まあうちもまあまあ負けてるからね。
そうなのか、
ちょっとずつ負けてるからね。
うん、
セ・リーグの順位表としてはヤクルト、阪神、巨人、はい、うん、DeNA、広島、中日。なんかヤクルトが強いぞ。
強いね、まだずっと強いね。
まだずっと強い。
こういうのって大体ゴールデンウィークあたりでこう一旦落ち着かない？
落ち着くよね。だってヤクルトなんて怪我人だらけだよ。
うん、
まだ大して帰ってきてないよ。
いや、監督もなんかもうどうすればいいか分かりませんみたいなことを開幕前に言ってたような気がするもん、
うんうん、
まあ、全てのプランが崩壊していると。
そうね、その山田哲人だったりね、
うん、
長岡も今いないからね。
うん、
そうそう、しおみもいないしそうなんですよ。 なのになぜか、まあ、結構こう大役というか若い子が頑張ってますからね、う
ん、ねえ、うん、頑張ってるね。
ねで、うちもあれよ、母親とさ、あのまあ若い子って結局はずっとレギュラーでさ1年間出たことがない子ばっかりだから、
はい、
結構早い段階でそういう今イケイケおせおせでやってる子たちが疲れてくるんじゃないのって、
うん、おーはいはい
言ってたんだけど、
うん、
まだ疲れない
いつまでこのハイの状態が持続するんだろうか
ね, ねまだまだですよ。まあ今週来週で一旦区切りというかもう交流戦に入るので、
うんうん、
今月末
はい、もうそんな時期か
ね
交流戦終わってちょっと経ったらオールスターだよ。
すぐじゃん。
すぐだよ。さすがにまだ投票とかは始まってないもんね。
さすがにまだ出てなかったかな。あれっていつぐらいだっけ。でも1ヶ月ぐらいかな。
前じゃない。
じゃあまあ交流戦入ってからか、
うんだと思うけど、
うん、ねえ早いもんですよ。
早いです ね
ちょっと野球ニュースで1個取り上げたいことがあって、明日から危険スイングに対して、
うん、
退場措置が行われるようになります。危険スイングに関する罰則規定が、発表されております。ちゃんとね、なんか危険スイングとは打者がスイングした際最後までバットを保持し、はい、保持し、うん、最後までバットを保持し続けることをせず、スイングの途中でバットを投げ出して、うん、かっこすっぽ抜け含む、うん、バットを投げ出してしまうことを言う。これが危険スイングの定義ですね。特にバット全体が他者に向かった場合、重大な危害を及ぼす恐れが生じることから、これを危険スイングとし、以下のペナルティを適用すると、うん、他者とは攻撃側選手、守備側選手、審判員、ベースコーチ、ボールボーイ、ボールガール、バットボーイ、バットガールのことを指し、ダッグアウト、カメラマン席、スタンドも含むものとするということなんで、まあ、たまに本当バットすっぽ抜けてさ、こう観客席の方に飛んでったりすることもあるからね。だからそういうのも含むと。で、危険スイングをしたがバットが他者に当たらなかったときは警告。
ふーん。
で、同一打者が2度目の危険スイングをしたとき、これは退場。で、バット全体が他者に向かい、避けきれずに体に直接当たったとき、またダッグアウト、カメラマン席、スタンドといったボールデッドの箇所に入ったとき、即退場。もうバットが手からポンとこう。すっぽ抜けて、
うんうんうん、
カメラマン席に飛び込んじゃったっていう時ももう即退場で、バントを試みたケースは含まないと。
ほうほうほう。
あくまでもスイング。
うーん、
ということですね。
うんうんうん。
濃い過失を問わずバットを投げ出すことは非常に危険で、安全配慮を著しく欠く行為である。打者の安全意識を徹底させるためにも審判員は厳格に運用しなければならないということで、本日危険スイングに関する罰則規定が発表されております。昨日一昨日だったかな、中日のね木下拓也も、
はい、
大城にちょっと当て
ちゃったんだよね、
うん、まあ普通に出てったから大丈夫なのかなという感じはしましたけど、まあ結構ね何回か頭に当てちゃったよとかいうことがあったりするので、まあ今までなぜ逆に何もなかったのかという感じはしますけど、 まあ一個はね、オスナ選手が川上審判員にちょっと当てて、未だに、意識不明ということになってますんで、ちょっとこれはちょっと本当に命の危険がありますんで、ちゃんと規定を設けたってことですね。でも結構あれだね、まあそんなことないとは思うんだけど、もう二度目の危険スイングしたら退場とかね、結構厳しめにやってますね。茶葉の冷圧が消えた。
うん今日やばいかもしんない。
寝てますこの人
今日まずい、この人まずいです、
この人寝てますこの人寝てますよ、
今日まずいです本当に。
頑張って、じゃあ茶葉が喋ったらいいや。
本当に今週喋ることないの本当に、
はい、まあとにかくね、危険スイングに関する罰則が発表されましたよっていう話でした。
はい、はい、もう続いたもんねここ最近
ちょっとね、
うん、ま
あ、非常に危ないので、
うん、そうね、
まあ、改めてみんなで気をつけようねと。
こう自分もさ、このバットを振ることがあるからさ、まあ、
うんうん、
バットがさこうすっぽ抜けちゃったこともまああるんだけど、
うん、
こう後ろに当てたことはないから、なんか不思議ではあるんだよね。どうなったらどうなるんだみたいな。
うん、
まあでも癖とかフォロースルーとかはな。
まあね、
意識して変えるって難しいんだよね。
うん、これはね、うん、でもちょっと本当大きな事故になりかねる、なりうるからね。
で、この前のさ、審判のやつか。
うん。
やつは初主審だったんでしょ？
そうなのよ。もう4月16日。川上審判員が、しかも、
うん、
誕生日の翌日だったらしくって、誕生日の翌日にもう一軍の初球審、で、まあね、これからっていう時だったんで、まあ意識不明のままだそうなので、まあ一日も早い回復を祈りたいんですけど、
うん
うん、まあ、
うん、
なんて日になんて日にね、
本当にね、まあ子供がね憧れるスポーツであってほしいから、うん、そういう怪我をね一つでもなくしていきたいよね。
うん、いや本当にね、まあ心配ではありますけど、
うん、
うん、まあこういうことがないようにね、
またその初めてだったから、なんか防具足りてなかったんじゃないっけ、なんか。
ああそうね、だからそのこのまあ事故と言っちゃいますけど、事故を受けてもう審判球審の人はもうヘルメットかぶりましょうとか、
うんうん、
とかあとね、これは頭部ではないんだけど、なんかねバットが折れたのかな、はい、で腕に当たって負傷した審判の人もいるんだって。
うん、ああ、いった。
うん。で、もうアームガードも。
はいはい。
してる審判もいたよ。
へえ。まあでも、冷静に考えてさ、キャッチャーいても怖くない？
怖い怖い。
その150ぐらいのボールがさ、
うん、
目の前に飛んできてさ、
うん、
目の前にさしゃがんでる人間がいてさ、うん、あ溺れとるんで大丈夫ですみたいなことを言っても怖くない？
怖いよ、ね、確かに言われてみれば審判軽装すぎるよな。
ね、
うん、まあ中に来たりしてるんでしょうけどね。
うん、目の前のキャッチャーがあんな完全防御してるのに、
うん、そうだよねガチガチにプロテクターつけてんのに、
うん、
まあでも夏場とかはやれんと思うよあれ。
まあきついよな、キャッチャーはだってその守備の時だけだけどさ、うん、審判ずっとだもん ね、
ね、そうやってる選手は表裏あるけどさ、
うん、
審判には表とか裏とかないからね。
ないもんね。うん、なんかいろんな負担とか考えたら1試合出ずっぱりってかなりすごいことだと思うよ、
うん、
毎日その主審やるわ球審やるわけじゃなかったとしてもさ、うん、そのいろんな球場に行って、この日は塁審やってこの日は球審やってみたいな、
ね
え、相当ハードなんじゃない、
うん、審判のお仕事ってね我々が見ている以上に多分大変なんでしょうか、うん、だってその人のジャッジで選手の、うん、ねお給料が変わったりとか、うん、人生が変わったりとか、
うん、ねえ、しかもなんか褒められることあんまりないのに批判されることはめちゃくちゃあるじゃん。
確かにね、このジャッジめっちゃ良かったわって言われることないもんね。
そう、
うん、確かに確かに、
うん、
なかなかこうやりたいって思えるんだろうかという職業ではあるよな、うん、確かに審判って、うん、嫌われることの方が多そうだもんね。なんかあの政治家みたいなもんでしょもう
でもちょっと思った、
うん、ちょ 政治、まあ、政治と野球の話はすんだってあの世の中的には言うんですけど政治家も絶対嫌われる方が多いだろうなと思って、
うんうんうん、まあ、と思うよ。
でもそれだけそのなんて言うんだろうね、責任のあるやりがいのある職業でもあるだろうからね。本当にでも川上審判員は本当に一日も早い回復を祈るばかりですね。
そうですね、うん、
またでもね元気に審判やってほしいよね、
うん、
うん。ちょっと怖さはあるかもしんないけど、
うんうんうん、
まあね、いい知らせが入るといいですね。
はい、
うん、明日は金丸くんが投げるよ。
やった
。明
日金丸くんいいピッチャーでしょ。
金丸くんいいね。なんか、
ね、
10試合も何試合も勝てんかったことを思うとね
うん
なぜ勝てないんだっていう、感じではありますけど。
そうね、まあ、まあ今はチームが打ってくれるようになったから、
そうね、
ね、抑えたら勝てるで、
うん、頑張れ
頑張れ
頑張れ。今さ打者のさその打率ランキング見てるんだけどさ、
はい、
まあ、3割バッターが3人しかいなくて、
うん、
3位がね中日細川、
おー、
3割飛んで8厘お3割乗してきましたね、
うん、やった。
その上が2位が森下阪神の3割1分4厘
打つね、
うん、でその1個上があの3割7分7厘とかいうやつがいるんですけど、
ほう、
あの阪神の佐藤輝明っていう人なんですけど、
ま、だと思ったけども輝きすぎだろう、ま、
ちょっと4割近いだと
ちょっとやりすぎだよ。だってパワーヒッターでしょ、
うん、
アベレージタイプじゃないでしょ君。
そうね、打数が
やりすぎじゃない？
打数が少ないのかな。打数はね130、うん、130打数、フォアボールが22、フォアボールが多いんじゃないか。
あ、それはあるかも
ね。
うん、
打数が少ないんじゃないか。だって2位の森下が140打数に対して130打数だから、うん、10違ったら結構違うよね。
確かに違うね、
うん、
だって別にそんな打順離れてないでしょ。
離れてないね。 あでも細川もやっぱり120打数でフォアボールが25って結構多いから、
うん、おー確かに多いな、
うんうん、そうね、サトテル三振も多いけどね、なんかサトテルと細川似てるな、三振37で並んでるし、
うん、
うん、そうね、試合数も1試合ぐらいしか変わんないけど、
3割7って
3割7
何
OPS 1.223、
うわ 1.2 超え、
やってますね、規定乗ってて1超えてるのは佐藤輝明だけですね。
へえ、
長打率7.762
え怖っ、
ええだって49安打のうち、
うん、
14二塁打、3塁打、ホームランが10本、
うん、
だから27か、
うん
うん、安打の半分以上が長打、
うわ
すごいね、
すごいね、
テルって春先だけのイメージでしたけどね、
売ってますね、うん、
素晴らしいですね、
うん、
あとね、高橋春人がすごいよね、4試合で、違うか、3試合連続完封、
そんなにやってた、
うん、もう今年完封な何個やってるんだ、何個、4完封してるのか、5登板で4完封
まあヒロトが打ちひしがれてたわ、それ打ちひしがられるわ、
防御率が 0.21 という
怖いって、
もうメジャーいけメジャーうちの栗林もうわ防御率0点台だすごいって言ってたらさあ、うん、0.21 とかいう化け物がいてさ
ちょっと化け物かも、
ちょっと化け物かと思って、
うん
すごいよな、もうだって4完封してたら1点取ったぐらいでもそんなにもう防御率上がんないんじゃない、
いや、上がんないと思う、うん、
かなり貯金してるよな、
うん
すごいよ、やばいよね、
うん、やば
いやばいよね、
なってるとは思ってなかった、
いや、そうなのよ、なんか、うん、なんかちぎれるよねなんかよくわかんないけどちぎれる
切れる、
当たりたくなさすぎる
確かに当たりたくはない、
うん、あでも明日から阪神とヤクルトが直接対決ですよ、
おお、
うん、やり合ってますね、
ふうう
ちは巨人となんで、で2試合しかないでしょ、あの地方球場で岐阜と岐阜と、わ出てこね、
岐阜なんだ、うん、
つ鶴ヶ気比高校が、あ、福井だ高校があるとこで
終わったよ
いう感じですね、
うーん、
はい、野球話はこんな感じです、
はい
はい野球話がね、結局あの何も考えなくても喋れるからさ、
そう、
うん、何でもあるから、大体何でもあるから、
そう、何でもあるから、うん、
ということで短いですか、30分、
30分
結構喋ったつもりだったけどな、
うん、
うん、
まあいつも2トピックスぐらい持ってきてるもんね、なんだかんだ、
そうね、そうね、まあ、ゴールデンウィークも終わり、うん、日曜日帰り、
ああ終わっちゃった
終わっちゃいましたね、
終わっちゃいましたよ、
もうなんかすっかり夏日で
今日は暖かくてびっくりした。今週やばいらしいね。
ね、もう25度オーバーですよ、ずっと。
なんか夏が来るって言われてるんだけど。ツイッターの画像でなんか30度台が見えたんだけど。
え、本当かい？
マジで。
すごいね。
うん。でもびっくりしちゃった。
でもさ、まださ、梅雨っていうものが日本はあるからさ。
はい。
え、もうその暑さで湿気もプラスされたら死ぬんじゃない？
死ぬと思う。
だ、蒸し風呂状態ってことだもんね。
うん。髪もうちょい切ろうかな。
あ、髪切ったんですか？
なんか髪を、うん、切ったとはいえ、うん、別に長さそんな短くしてないんですよ。
ああ、なるほどね。
夏に行くことがあれば、まあ、多少短くするかみたいな。軽くするかっていう感じなんですが、
うん
うん、まあ、今回まだいいかなって言って、こう、まだこう、バーっとね、うん、暑い状態続いてるんですよ、髪が。
あるよな。でも結局さ、うん、くくってた方がいい説が、
そう。
あるからね。
うん、私ね、くくりたいんですよ。
うんうんうん、わかるわかる。
うん。
ショートはね楽なんだけどね。だからびっくりするもん、うん、なんかシャンプーの量半分以下でいいしさ。
うん。
髪乾くのむっちゃ早いしさ。
なんかうん、すごい毎回新鮮な驚きできるもん。
うん。え、マジ？
ワンプッシュでシャンプーこんなに泡立つみたいな。
うん。マジって思う。
そう。え、髪にさ、
もう髪乾
く。吸われていくもん。
うん、全然よね。
うん、
もうなんか私も結構毛量が多いタイプなのでわかるんですけど、もう本当に、
うん、
なんかもう髪を洗うという行為がめんどくさすぎる。本当に
わかる
ね。
めんどくさいの。
めんどくさいよね、
うん、
そりゃ風呂キャン界隈も盛り上がるわと思うもん。
わかる
ね。
なんかこのお風呂に入らない状態で人前に出るっていうのは嫌だけど、
うん、
お風呂がめんどくさいと思う気持ちはわかるのよ。
わかる。私もう風呂嫌いだもん。風呂嫌いだなと思いながら過ごしてる。
うん、
まあ、入るんですけど、うん、一応ね、ちゃんと。
うん。
ねえ、
そりゃ入るんだけどさ。うん、
そりゃもちろん入るんですけど、
まあ、うん、
その、え、でも風呂キャン界隈ってさ、マジでさ、その、どの程度入んないの？
どうなんだろうね。
なんか一日めんどくせえなーとかさ、今日休みだったしーなーみたいな日に入らないとかじゃないじゃん、うん、やつらは
多分
普通に外で活動してさ、
うん、
風呂入んないんでしょ。
え、多分
どういうつもりなん。
こう言うていろいろあるんじゃない？フルキャンにもこの上中下みたいな、この
あレベルが
程度が、そう、小畜梅みたいな、こうあるんじゃない？
フルキャン界隈にも、
うん。
いや、さすがにしんどいな。
うん、しんどい、
うん、逆にじゃあ何日お風呑入らないの耐えれる？
いや、もう2日はしんどいでしょ。
2日はしんどいね。まあね、あの風邪ひいた時とさ、
うん、
まあ入んないタイミングってあったりするじゃんか。
はいはいはい、
熱がぶっちゃ出てとかさ、あれ、1日でも結構気持ち悪いなと思うけどね。
うん
うん。だからわざわざさ、まあ、湯船に浸からないにしてもさ、こうタオルをさ、お湯でこう濡らしてさ、体拭くとかさ、
うんうん、
やったりするじゃんか。
うん。
え、マジで それもしないで平気で1週間とか風呂入らないってどういうことなの？
わかんない。どういうことなんだろうね。
どういうことなん？ちょっと風呂キャン界隈の有識者ぜひ教えてください。
大丈夫なの？それなんかその大丈夫なの？ってなるじゃない
ね、なんか人間ってさ、そのなんかまあ新陳代謝がありますけど、その、
うん、
風呂に入らないということで何が起きるよ。
忙しいのかな。
まあでも
なんだろう、
世の中のコンテンツ量の多さが生んだ界隈だよなこれって。
確かにね、うん、そのさ今こう若者の何々離れってよく言われてますけど、
いろいろ言うよね、車離れとかね。
そうそう、ああ、基本的にはあのお金があったらやるのよって感じであるんだけど、
確かに確かに
お金がなくかつコンテンツがたくさんあるものにおいて、
うん、
きっとこう選んでいかなければ、
うん、
取捨選択してい、かなければなんかもう何もできないみたいな状態、
うん、時間だけは変わんないですからね。
そう、うん、で多分その人たちがこう切り捨てしてしまったものが風呂
ありとあらゆるものの中で、まあ風呂は切れるかっていう
ことになったのかな、
うん、まあ、睡眠、まあ睡眠もね、まあでも睡眠切らしすぎるとまずいので。
そう、まずいんですよ、
うんうん、睡眠は切らしすぎるとまずいので、
うん、本当に。
じゃあ風呂かじゃあ風呂か、風呂になってくるんですかね、切る場所はちょっと風呂キャン界隈に明るくないんでちょっとわかんないんですけど
ご飯とかは手抜けるじゃん。
まあ最悪ね、
ね、
うん、
なんか買ってきてペロって食ったり、
うん、
片手間でなんか食べながらやったりとかできるけど、
うんうん、
お風呂と睡眠はな、なかなか時短ってわけにもいかないもん ね、
ね、風呂確かにな、
うん、
なんかあんなにさ、その短時間のくせにやること多いものってなくない？
本当にな
んか頭洗って顔洗って体洗ってとかさ、
うん、
あげく保湿までさせられてさ
うん、
うん、私も嫌だなと思う時ありますよ。まあ入りますけど、うん、ちゃんと、
うん、
ねえ、まあ大変ですね。
大変です ね、 ね、
コンテンツ量が多すぎる。
ええ、
はい、時間を有効活用していきましょう。
はい、
はい、エンガーラジオもぜひ倍速で聞いていただきたいですけど、ね、これが一番やばい、ね、
うん、
エンガーラジオが一番やばいかもしれない
切り捨てちゃう、
うん、切り捨てられるかもしれない本当に、
ね、
毎週毎週40分もね、
ね、あるわけですから、
うん、ね、本当に倍速倍速でお願いします ね、
ね、
はい、ということでエンガーラジオではレターコメントを募集しております。こなちゃちゃばいの質問、お話の題、やってみてほしいこと、あ
うわうわ
いいですか皆さん、これが無駄な時間ですよ皆さん、これが今のこの瞬間、いらない時間が発生しましたよエンガーラジオキュッとしたらマジで15分ぐらいで多分終われると思うけどね。
本当かな、
わかんないけど、でもそのカットしたらね、
まあね、
うん、カットしない、すごい6年間カットなんかしたことないんだから
、うん、どうしよう、これなんかカットしまくったら本当なんかもう旧シートに書いてあることしかなくなっちゃうんじゃない、
うん、そうね、本当にそう
か、フリートーク全部なくなっちゃう。
なんか忙しい人向けとかあるじゃん、なんか動画とかさ、
はい、あるね、
切り抜き動画じゃないけどさ、うん、あれをさリスナーが作り出したらさ、やばいと思う。なんか、いやねな、ここかぶってんな、カットカットってしてたら、本当に5分ぐらいで終わったりして。
うん、終わりそう、
うん。キュッてしたら。
うん。
あ、そうだ、もう、あの、6周年、7年目になりますんで、なんか、それに向けた感じでやろうか。
はい。 そうですね、
うん、あの記念会みたいなのはしようかなっていう話は出てるんですけど、あの、
うん、
気づいたらもう来週とかになって何にも準備ができてないので、ちょっと先にしようかなと思ってて、まあそれに関してなんかまあやってみてほしいこととか、うん、なんですかね、はい、
うん、
まあなんか過去回でこの回が面白かったんでとか、
うん、
再放送してくださいみたいなのとか
再放送してください
再放送ラジオなんで
まあね、
うん、とかまあその名言じゃないですけど名言系欲しいな。なんか名言とかさあったらさ、
うん、
なんか それでさこうグッズじゃないですけど、う
ん、あのアクティにセリフ彫ってそうそうそうそう名言彫って、
うん、ステッカーとかさなんかそうラインスタンプとかさあるじゃん
いいなあるね、
うんうん、そんな感じでちょっと心に残る名言みたいなのがあるとちょっといい
あるかな
、はい、スタンド FM でお聞きの方はレター機能その他の方は概要欄の縁側ポストからぜひぜひ投稿お願いします。XENGAWARADIO のフォローで更新情報を見逃しませんよ。ハッシュタグはスタイフ縁側ラジオ、スタイフカタカナ、縁側ひらがなラジオカタカナでお願いします。 YouTube チャンネルアットウィキも概要欄からチェックしてください。ということで、
はい、
今週はここまで。無事に365回、
はい、
やりきって、次回は366回
やりきって
やりきって
はい、やりきっていきましょう、
やりきっていきましょう。はい、ということでまた来週お会いしましょう。お相手はこのチャド
チャラでした。
バイバイ
バイバイ。今日何にも思いつかない、どうしよう。
すやすや
すやすや、あー眠い。 Thank you.